まあ、こんばんはかこんにちはか時間によると思うんですけど、お聞きいただいている、この番組は服や服以外の耳寄り情報をお届けするほろ酔いで聞くララビギン第2回パーソナリティはモノ&ファッション誌ララビギン編集長の私鈴木と、今日はゲストに副編集長にも来てもらっています。
皆さんこんばんは、ララビギン編集部の矢崎です。
はい、ではこの番組はお酒が大好きな編集部員がほろ酔いで雑談しながらおすすめアイテムや近況をゆるっとお届けする番組です。ではでは矢崎さん、何はともあれまずはこういう番組ですので乾杯できればと思います。
はい、
いきます。じゃあ開けますね。
はい、
ちょっとい
い音ですね。
はい、はい、乾杯。
乾杯。
いただきます。はい、
今日はキリン氷結無糖をキリンビールさんよりご用意いただきました。キリンビールさんありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はですね、うんうん、レモン味とグレープフルーツ味、
はい、
それぞれ 4% と 7% のアルコール度数違いでご提供いただいております。
はい、
鈴木さんは今、
ね、グレープフルーツの 4% をいただいております。あれですね、パッケージに甘くないって書いてあるんですけど、本当甘くない、
うんうん、
私普段甘いお酒飲まないんですけど、いいですね、美味しい、すごく、あの軽い感じっていうとあれですけど、
すっきりして、
うん、すっきり、うんうん、ご飯に合いそうですね、うん、お食事を選ばないというか夕飯の時に良さそうだなって感じします。
そうなんです、実は氷結無糖はこのキリンが過去20年間に発売した、うんうん、
はい、
RTD レディートゥドリンクの略だったそうなんですけれども、あの栓を開けてそのまま飲めるアルコール飲料、
あーなるほどね、
のブランド内において最速で7億本を突破したらしく、
7億本、
はい、
7億本想像つかないですけど、すごいね、
ちょっととんでもない数で全然想像つかないんですけど、
はい、
あのそれぐらい皆さんに人気の、
うんうん、
アルコール飲料ということ でやっぱり多分無糖っていう、
うん、
缶中杯で無糖っていうワードを最近よく聞くなと、
うんうん、
耳にするなと思うんですけども、はい、やっぱり先ほど鈴木さんもおっしゃってましたけど食事に合うんですよね。
それはね、結構甘いとね、うん、もうなんかちょっとご飯一回お休みになっちゃいますもん ね、
そうですよね、
お酒の時間になっちゃうけど
確かにね、やっぱ缶中杯ってね甘いのかなとかっていう、うん、イメージが持たれてる方いらっしゃると思うんですけど、なんか実はあれみたいです、あのビール好きの8割以上が氷結無糖を併売していたりとかっていうようなデータも出ていたりですとか、
確かに分かる気がします。
あのビール好きの方の新しい食事の際の選択肢にもなってるのかなっていうような感じがしますよね。
確かに途中でちょっと変えたいというかね、
うん、そうですよね、
お腹いっぱいになっちゃう感じありますもんね、うんうん、7% がどんぐらい違うのかちょっと飲んでみようかなと思います。お大好き、
いい音ですね、
いい音だよね、
缶を開ける音
大好き、
たまらないですよね。
私もこれをあの目覚まし時計のアラームに入れた
最高です、
ね、多分飛び起きれる
すっきりとした気分
ちょっと飲みますねすごい香りが豊かですね、すごいいい香りがします。
やっぱどちらも柑橘系のフレーバーということなので、うんうん、香りも爽やかで、
これからの時期いいですね。今日もちょっと暑くて、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
取材とかいろいろ行ったんですけど汗ばむぐらい暑かったので、うん、冷やして飲むのはとっても良さそうですね。で今 7% のレモンをいただいてるんですけど、強いのかな、これまだちょっと一口だから分かんないのかな、うん、
よりキリッと、
うんうん、爽快感があり
ますね、してる感じはありますね。
私なんかこう仕事をして帰ってお家でこうご飯を作るときに、はい、作りながら飲んでるんですけど、うん、その時良さそう。
あ、そうですね、
うん、
確かに。
そうビールだとなんか出来上がった時にもうお腹いっぱいなのよ、う
ん、満腹感がそうそうありますもんね、
せっかくご飯できたのに、うん、ってなるんですけど、すごくそれでなんかこう気分をリフレッシュできるじゃないですけど、うんうんうん、切り替えられそうな感じがするのでいいですね。ちょっと冷やして飲もう、これ
リフレッシュができそうな、
うんうん、
すっきりとしたフレーバーなので
ね、ちょっと ね、やっぱこう、うん、缶のこのプシュって音もこう切り替える感じがありますよ ね、オンオフじゃないですけど、うん、一回ちょっと時間を切り替える、いいよね、
いいですね、
はい、 美味しく、じゃあちょっとこのままいただきます、
は
い、
キリンビールさんのキリン氷結無糖をいただきながら、はい、お話をさせていただければと、はい、
お届けできればと思います。
思います。
はい、じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあそれではいい感じに体も温まってきたというか、こう慣れてきたところでコーナーお悩みほろい解説に移っていきましょう。
イエーイ。
はい、でこのコーナーは文字通りお酒が入ってちょっとほろ酔いになってお話しやすくなったような状態で、読者やリスナーの皆さんから服や服以外にまつわるお声にフランクにお答えしていく企画です。
今回は最新号のアンケートフォームから皆様に寄せていただいたご意見を中心にご紹介させていただこうと思います。
はい、そうですね、あの本誌をお読みいただいた方はご存知かと思いますが、実はララビ議員あのこの度10周年に突入いたしました。拍手。
めでたい。
めでたい。なかなか10年続けるっていうのは難しいもんだなと思うんですけど、あの難しいというよりも何よりもですね、やっぱりあの読者の皆さんに買っていただいて読んでいただいてご意見いただいてたどり着いた10年だと思いますので、本当にいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
どうですか10年、矢崎ちゃん何人います？
はい、私2017年からララビギンにいるので、
うんうん、
何年だ6年ぐらい
6年、7年目に入るくらいですね。
そうですね、丸6年ぐらいはララビギンと共に歩んでいるっていう感じなんですけど、うんう
ん、おなんかあれなんですよ、この間ララビギン東京の表参道で周年イベントやったんですけど、その時もあの10年ずっと読んでますって方も来ていただいて、あのすごくすごく感謝の意をお伝えしたんですけど、その場でもありがたいですね。
いや本当にありがたいです、ね、あの皆さん温かい読者の方に応援していただいて、
うんうんうん、
あのいつも背中を押していただきながら、はい、10年歩んでこれだと思ってますので、
ありがとうございます。フォームでもね、いっぱいお祝いの言葉をいただいておりまして、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。これからもね、どうぞララビギンを、10年目のララビギンもよろしくお願いします、
はい、ご期待いただければ
ところですね、
思います。
はい、はい、
じゃあ次いきます。はい、
そしてその中で届いていたお悩みにまつわるお便りをご紹介させていただこうと思うんですけれども、
はい、
早速まず1つ目、高知県リツコさんからのお悩みです、
はい、
流行りを追わない定番やいいものというようなスタンスが好きです。
ありがとうございます。
ありがとうございます、うん、過去に紹介されているかもしれませんが、お手入れの楽な髪型や服の合わせ方など知りたいです、
は
い、
うんうん、
今回付録付きを手に入れることができました。
おめでとうございます。とても
嬉しいですとのことです。
私はなんか都内の書店を発売日の直後周年号 の, あの靴下屋さんにご協力いただいて靴下つけたんですが、あのちょっと見たくてですね、都内の書店もあったんですけどなかったで す,
そうです、ね、
売り切れちゃった。見た
身の回り の, あの付録付きを販売している書店に行ったんですけど、うん、結局実物は見れずじまい
書店に並んでるのは、はい、ね、なんかすごく ご好評いただきましてありがとうございます、はい、じゃあご質問いただいた内容なんですけど、はい、お手入れの楽な髪型、なるほど、うん、なんかララビギンでは過去に、まあ、何回かお洋服のお洋服と合う髪みたいなテーマで特集やってるんですけど、はい、一番直近だと何ですかね、やっぱショートカットの特集やったやつですかね。
あと直近はね、髪型の
実態調査だ、
はい、
やりましたね。
昨年ですか、
昨年の夏、ちょうど1年経ってないかぐらいかな、
はい、
あの時は何が多かったんですか、ショートカットだとパーマ多かったですね。
そうですね、
髪の毛伸ばしてる方は
ボブぐらいの長さでパーマをかけてらっしゃったり、うんうん、ストレートだったりっていう方がすごく多かったかなと思います。
ララビギンもなんか一時期、今どうなの、一時期みんなショートカットみたいな時期があったんですけど、うん、ちょっと伸びてきましたね。
そうですね、
伸びたり切ったりしてますねなんか矢崎さんも伸ばしてて、こう、はい、ヘアドネしたいから、はい、ドネーションしたいから伸ばしてるって話でしたよね。
はい、
どう切るの？
そうですね、あのもうちょっと25センチぐらいないと、
はあ、
あのドネーションができないの ので、うんうん、ちょっと25センチぐらい切り取れるぐらいはもう
伸ばさないと
頑張らないといけないかなと思ってるので引き続きでも
あの育てる
ロングも意外とこのベーシックなお洋服とかボイッシュなお洋服に合うんだなっていうのを自分で伸ばしていて思ったので、バランスは取りやすくなったなと思います、服との。
なるほどね、はい、私今短いんですけど、短いとキャップかぶんの難しいなって思います。
そうですね、
本当に男の子になってしまうので、はい、なんかその時はピアス大きいのするとか、はい、アクセサリーつけるとかちょっと考えなきゃなっていつも思うんですけど、なんかまたイベントの話になっちゃいますけど、いらした方で少しショートカット可愛い方がいて、髪型可愛いですねみたいな話をしたら、昨日切ったんですっておっしゃってて、並び議員読んでてずっとショートカットにしたくて、でも勇気が出なくて、それこそ本当ヘアドネするぐらいにドネーションできるぐらい伸ばして思い切って切って、今日イベントに来て服を買いに来ましたって言ってくださる方がいて、ね、髪型変わると服変わるよね。
そうです
ね、見え方が、うん、同じ服でも
合う服も変わりますし、うん、ちょっとこう着方もやっぱり変わるのかなというふうに、うんうん、短いのも長いのも経験してみて
思う
思います。
あ、なるほどね。で、この服の合わせ方っていうのはその髪型のことだとすると、はい、まあ、そういう話かなと思うんですけど、ね、あの服の合わせ方が もしちょっと、ね、言葉の文脈が読み取れてなくてあれかもしれないですけど、着回しだとすると、はい、ね、ベーシックなアイテムってすごくこう着こなしで見え方が変わってくると思うので、その意味ではですね、あの第1弾第2弾第3弾とこれまで出してきたムック本の第4弾をちょっと秋ぐらいに出したいなと今編集部で、
はい
はい、練ってまして、
ちょっと考えておりまして、
ね、はい、そのテーマが着回しというかスタイルサンプルにしようかなと ね、はい、思ってます。
今までララビリンの紙面でご紹介してきたモデルさんのスタイリングを一挙に集めて、
まとめてね、
皆さんの普段の着回しだったりですとか、こうどこかに行く時のお洋服どうしようかなっていう時のアイディア帳になれればいいなと思っております。
いや、そうですよね、あの自分たちで編集してても思うんですけど、あの何ですか、今お安いお洋服もコスパのいいお洋服もいっぱいある中で、やっぱりこうそんなに安いものじゃないなってやっぱりこう思ってはいるんですよ。私たちも高いよねって思ってちゃんと出してるので、でも高いのにはいい意味もあるし、あの納得して買っていただいた先にやっぱりいっぱい着れる、いっぱい着回せるっていうご提案をしたいなと思っているので、ちょっとねムック作るのも楽しそうですね。
そうです ね、
ご提案になればいいな。
私たち自身もこう振り返って、うん、やっぱりこの組み合わせいいな
とか、あるある、
やっぱこういう合わせをやりたいなとかっていうのをこう振り返る機会にもなるかなと思っているので、ちょっと今から制作していくのを楽しみにしております。
はい、またこれも告知できればと思いますので、はい、本誌とはまた違ったコンテンツでお楽しみいただければなと思っております。
どうぞお楽しみにという感じですね、
は
い、
ねえねえねえねえ、
はい、では、次のお悩みに行きたいと思うんですけれども、はい、山形県マロピコさんからのお悩みです。
かわいいお名前、
素敵な
マロピコ、
マロピコというお名前、ちょっと由来が
気になる
ね、か気になる、
あだの子の
かわいいお名前なんですけれども、
ね、はい、
ララビギン読者なのですが、
ありがとうございます、
ありがとうございます嬉しいです、
嬉しい、
結婚式の晴れ服コーディネート企画をお願いしたいです。普段マニッシュなので、うんうん、レースや巻き髪に違和感があります。
あー、確かに、わかる、なんかこういうおめかしコーデってどちらかというとやっぱり一般的にはフェミニンですよね。
そうですよね、やっぱり
いいよね、こう
マナーと言いますか、
うんうん、
自分のやっぱり好みだけで選んでいい場面でもなかったりするじゃないですか。
そうだね、ルールがちゃんとあるよね、はい、チケットがね、
大きくそこからは外れないようにしなくてはいけないけれども、うん、
はい、
やっぱり、ね、普段と全く違うテイストのものをその日だけ選んでっていう、うん、まあ自分の気持ち的にもあまりテンションがなんか上がらないなとか、
うん、こそばゆいっていうかね、ありますよね、
居心 地がっていうのはありますよね、う
ん、あるある。ちょっとたまたまですね、ララビギン編集部はあの全員でこう結婚式お呼ばれで晴れの服を着る機会がちょっとあったんですけど、ね、さっきその話をしていて、ちょっとこれをあのお話する前に、はい、江崎ちゃんからあの観察していて結論が出たんですよね、
は
い、
そうですね、
あのレースじゃなくてもいいんですよね、
は
い、
そうですね、あのやっぱりすごくこう世の中のお呼ばれのドレスとかで調べると、はい、レース素材のものすごく多いと思うんですけど、
うんうん、
編集部のみんなを見る限りは、うんうん、あのレース素材を使わずとも、うん、こう色だったりとか、うんうん、あと素材感、光沢感がある素材を選ぶとか、はい、そういうものでこうおめでたいシーンにも合うような、
うん、
お洋服を選んでたのかなというふうに思ってまして。
そうだよね。
で、まあ、必ずしもレースでなくてもおめでたい場に合うワンピースだったりとかっていう、うん、セットアップだったりですとかっていうのは、うん、あるなというふうに思ったので、
うん、
そういうところはこう選びのポイントとして
持っ
ていただいてでもいいのかなと思いましたね。
いや、そうだよね、
はい、
気になりますもんね。あの突然この多分あの肩を出しては腕は出しちゃいけないっていうことなので、はい、あのほにゃほにゃの羽衣
そうです、
ね、私は通称羽衣と呼んでるんですけど、はい、みんな突然羽衣つけてくるもんね、
う
ん、
あのストールみたいな
薄手の
ストールみたいなのを肩に巻いたりするのよくありますけど
ね、天女スタイルね、はい、やってないもんね普段
で。そうですね。アラビギンのメンバーもあのストールを巻いている人とかはおらずで、どうやって解決してるのかなって思ったら、ね、やっぱりみんなあの袖がついてるもの、半袖だったりとか、
はい、
長袖だったりとか、
うんうん、そうですね、
袖の部分だけちょっとこう透け感がある、
はいはい、
レースではないけれども透け感がある素材とかで、うん、袖がついているっていうようなものを選んでたのかなという
感じがしましたね、
はい、
うんうん、
印象だったので。
これすごい悩んでて私たちも、はい、結局そうやってあの、ね、いざという場を解決したんですけど、はい、あの本当はねこれに間に合わせたくてその場にちょっと商品仕込んでたんですよ。仕込んでたというかあの5月12日発売の号にあのララビギン的ちょっとファーストアンサーとしてあのオールインワン晴れの日に着ていけるオールインワンを作りまして、あのドライグッズストアで EC の方で作りまして、ちょっとそこのお披露目を紙面でしてますのでちょっと見ていただけたらなと思います。みんなでね試着したんですよね。
そうですね。
どうでした？矢崎ちゃん着ましたよね。
はい、着てみて、でも確かにその普段も使えますし、うんうんうん、そういう晴れの日にちょっとアクセサリーとか、うん、カバンを変えてあげるだけでも、うんうんうん、あのグッとお祝いの席だったりにも着ていけるような、
うん、
あのデザインと素材感とっていう風になっているので、
うん、
これだったら抵抗なく、
うんうんうん、
ベーシックなお洋服が好きとかマニッシュなお洋服が好きっていう方にも受け入れていただけるのではないかというような、うん、
ものができたと。
はい、
はい、もう詳細はデザインの詳細は紙面見ていただけたらなと思うんですが、あの今お話に、ね、あったようにちょっとアクセサリーが入るようにちょっと首元を V ネックというか、まあ、キーネックかな、はい、ちょっと開けてみたりとか、素材が、普段も履けるように洗濯機にポイって入れられて、あのストレッチが効いていて、あの自転車とか焦げるようになっていたりとか、ウエストの部分にドローコードがついていて、私身長150センチ台ちっちゃいんですけど、160センチ台の人もあの150センチ台の人も、はい、丈というかあのパンツの丈調整できるように内側にドローコードがあったりとか、ちょっと一工夫二工夫いっぱい工夫入れてるオールインワンなので、はい、黒とネイビーという、ね、はい、まさに結婚式とか、
そうですね、
保護者会的なイベント、
そうですよね、
お母さん的イベントとか、
ちょっとカチッとした、
うんうん、あの
空間にも恥ずかしくなく
出席
できるような仕様になっているので、
ぜひ、
はい、
ただ寝坊した日にですよね。
そうです
ね、オールインワンは何よりね、
本当に1枚でコーディネートが完成するっていうところも特徴だと思いますので、
はい、
期待していただけたらと思います。
はい、あの編集部肝入りでみんなもうこれ着たいっていう感じになってるので、ぜひぜひお楽しみくださいませ。はい、じゃあ、
はい、
次いきます。
はい、次のお悩み行かせていただきます。
お願いします。
東京都、
はい、
すいません、お名前が AZKN さんなのかあずきんさんなのか、うん、からいただきました。
はい、
愛用バッグ紹介、おうおう SDGs 特集、おうおう、ルームツアーなどやってほしいですというリクエストですね、いただいております。
嬉しいですね、こういう生の声、はい、リアルボイスいいですね。
ありがとうございます。
これ紙面でやりたいですね。
ぜひぜひ。やっぱりあのバッグの中身的なところとか、うん、あと、
うん、
バッグそのものっていうのは、はいはい、やっぱ皆さん結構気になってらっしゃるのかなっていうのは常々思っていて、
うんうん、
ちなみに鈴木さんは愛用バッグはありますか？
なんかいっぱいあるんですけど、はい、いろいろあるんですけど、私あの多分編集部で自分で見てても思うんですけど、一番荷物が多くて、あの通称荷物多い女で減らせなくてですねなんですけど、最近レイパックを新調しまして、モノリスっていうブランドで真っ黒なんですけど、背面のなんていうんですか、クッションがすごくこう包み込まれるような全体にあって、仕分けのポケット、内装もすごいちゃんとしてるんですけど、ランドセルのセーバーさんが作ってるブランドで、実は、はい、で表参道に、まあ、骨董通りにもお店があるんですけど、とてもかっこいいのでぜひ見ていただければ、お近くの方だと思うんですけど、やっぱね背負いやすさで重さ違いますね、
う
ん、全然。
そうです
ね、同じ荷物の量でもすごい軽く感じるというか、カバン選び大事だなってちょっと思いました。
そうですよね、うん、やっぱり普段入れてるもののこう、うんうん、荷物、うん、こう負担なく運べるっていうのが一番ストレスが、
うん、そう
ないかなと
思うよね。
思うのでやっぱ大事ですよね。
ね、
特にデイパはこう背負い心地とか、
うん、ダイレクトに、ね、はい、きます。
大事ですよね。
矢崎さん最近は 何ですか、バッグのこう、
はい、私はあのメルローズ&モーガン、
はいはいはい、
あのトートバッグでも、ね、出しましたよね、は
い、全然号の表紙日本のテーマ持ってたりとか、
うんうん、中かな、
中面か、はい、中面で持ってたり、
うんうん、色図感か
しているんです
けど、出てるね、
はい、うんうん、でそのメルローズ&モーガンの食材の名前とかがこう書いてある、外に書いてある、
書いてある書いてある
赤い文字でキャンバスの字に書いてあるようなトートバッグなんですけれども、
はい、
うんうん、そちらを今使っておりまして、
はい、ちなみにロゴというかその、はい、食材は何をチョイスしたんですか？
文字はハニーでした、
うん、甘党ですね、
はい、
そうなのかなな
んか字面が可愛かったというだけなんですけど、
うんうんうん、
これすごく持ち手が長めなのと、
はいはい、
あと大容量なので、
うん、
とにかく荷物がいっぱい入るっていうところと、
はい、
あと持ち手長いんで、
うん、
アウターとか着てた時期は、
あ、
股の上からも、
なるほどね、
背負いやすいとかいうか、かけやすかったなというのがあって、うん、やっぱり大容量なので今もいろんな荷物入れて、パソコン入れて、
うんうん、
いろいろ書類も入れてってしても余裕で持ち運べるのが
良いね、
はい、
編集部でもちょっとかぶりアイテムですね。
そうですね、ちょこちょこ同じアイテム持ってたり、う
ん、持ってたりする
ので、でもやっぱり荷物いっぱい貼っていいよねっていう、
うん、
話で盛り上がるので、
撮影の日にね多いですよね。
そうですね、
あのとうとうが出現するのがね、
はい、うんうん、荷物いっぱい貼るのがいいですね。
いいですね、
はい、
SDGs 特集ね、やりたいですね。最近こうもう基本的に リサイクル素材を使ってますっていう本当に情報をいただいたりとか、やっぱりそういう目線でものづくりされてるブランドさんすごく多いので、ね、ただ取材するだけじゃなくてこう工場取材じゃないですけど、その背景までねちょっとご紹介する特集をちょっとやりたいなと思いますね。
本当にリサイクルプラスチックとか、
うんうん、
なんかリサイクルスチールとか、
うん、
そういうワードをすごくよく聞くようになって、
うん、
当たり前になってきたなっていう印象ありますよね、
うん、あとあれですね、お洋服はやっぱりすごくこう資源を使うんですよ、はい、デニムとかはすごく水を使うの でとても汚くなってしまうというか、なのでデニムの工場さんって今すごく気にされてて、水すごくきれいにして自然に戻すっていうのを皆さんすごく努力されてて、とても大変なことなんですけど、なんかそういうのね、マジカルファクトリーとかでもそこまで終えるといいなと思ってま す、ね、あとあれじゃない、染め替えもすごいよね。
あ、そうですね、
染め替えも SDGs ですかね、はい、あれはね、
そうですよ、
うんうん、
あの1回使って、
はい、
もう1回着て飽きたなっていう衣類を再度染め直していただいて、はい、新しく生まれ変わらせるっていうような取り組みをやってるところも多々
ありまして、
きておりまして、
はい、なんかその一例を、5月発売のララビギンのマジカルファクトリーツアーの方でもあの取材に編集部員の森川さんが行ってきたので、ぜひぜひ見てください、はい、編集部員もちょっとお洋服染め替えていただいて、うん、はい、もうちょっとこれはさようならかなと思っていたお洋服が生き返りましたのでこれも優しいよね、地球に、
そうですね、
環境に優しいよね。
あのやっぱりその染め替えを実際に体験した編集部員が言ってましたけれども、うん、あのずっとクローゼットの肥やしになってたコートが全然印象が変わって、うんうん、新しいコート買ったみたいって言って喜んでたので、
そうだよね、
はい、出番がやっぱりそれでずっとクローゼットに眠ってるよりも出番が増えたっていうところはすごく SDGs だなと、
うん、そうだよね、
思いました
。いいよね、そうやって物を大事にするっていうことが一番だなっていうふうには、
そうですね、
思いますね、
はい、
ルームツアーか動画かな、
どっちですか
ね、
あの紙面でお写真でルームツアーということなのか、もしかしたら SNS などなどで動画でルームツアーという
ことなのかね、
かもしれないんですけれども、
悩ましい。なんかララビギン今年はこう洋服、
はい、
コンシャスじゃないテーマでこういろいろチャレンジしようかな、皆さんとこういろんないいものをシェアしていこうかなと思っていて、あの秋とか冬の号にインテリアの特集やりたいねって編集部でもワクワク話してますので、ぜひそこの参考にできればと思うので、具体的にこんなの知りたいとか椅子知りたいとか可愛いぬいぐるみが知りたいとか何でもいいんですけど、意見いただけたら、はい、とっても嬉しいです。
ぜひぜひ、
はい、お寄せください。はいはい、じゃあそんな、そうか、でも若干雑なんですけどはい、こういう風にやり取り楽しんでいければなと今後も思いますので、インスタの DM などで、はい、どしどしご意見いただければ。編集部でよく見てますよね、コメント。
そうですね、うん、あのコメントいただいたら、
はい、
こんなコメントもらったっていうのをみんなでシェアしたり、うんうん、あとどういう風に返信しようかなとか、
うんうんうん、ワクワクみたいな、
ね、考えたり、
うん、
あと結構私物にこれどこのですかっていうご意見いただいたりとか、
ね、
はい、そういうのをあのご意見もいただいたりするので、うん、なんかすごく興味持って見ていただいているのを嬉しく、
嬉しいですね、
拝見しております、いつも、はい、
ありがとうございます。今後ともご意見いただけると
、はい、
嬉しいです。よろしくお願いします、はい。お酒も進んできたところで次のコーナーへ参りましょう、
はい、
ちなみにですね、なんか飲んでてすごくレモンのこう酸っぱい感じというか、
はい、
果実の感じが美味しいなと思って、あの原材料名のとこ見てたらですね、
はい、
レモン果汁が一番最初に来てる、レモンの方、ちょっと待って、グレーブルーズの方、そうですか、あ、そうだね、両方とも果汁が一番に来てるんですけど、
お、本当ですね、
すごいよね、
珍しいですよね、
うん、珍しいよね、
お酒のアルコールの成分っていうのが最初に原材料名に入ってきてることがやっぱ多いのかなと思うんですけど
ね、本当です、レモン果汁、ウォッカ、うん、炭酸っていう順番になってるので、本当にレモンがこう贅沢に入ってるんですね、うん、道理で美味しいなと思ってこう飲んでいるわけですけれども、はい、
ちょっと香りもいいですもんね、
うんうん、いい香りする、はい、ちょっと飲んでるばっかりになっちゃいそうなのではい、次のコーナーに参ります。ララバイウォンズララビギン編集部員がリアルに欲しいものをフロム最新号、
イエーイ、
はい、でこのコーナーでは編集部員がページを作りながら本当に欲しいと思わず公私混同しそうになったアイテムをご紹介していく企画です。
はい、
はい、まあ、あの大体そうですよね、
そうですね、やっぱり皆さんにおすすめしてると自分で欲しいって思っちゃいますね、
う
ん、
思っちゃいます、あの情報を集めたり、まあ、原稿を書くこともあるのでご紹介の、まあ、ちょっと隣見てるとそれ自分のあれだよね、紹介したページだよねみたいなものを着ていたり身につけて、ね、持ってきたりしている編集部が結構多いんですけど、ララビギンは、はいはい、 で今ね、あの絶賛5月12日発売後を頑張って作っているところなんですが、はいはい、矢崎ちゃん、あのどんな特集を予定しているか、はい、簡単に皆さんにご説明をお願いします、
は
い、
今回5月12日発売後では、はい、一番最初の関東の特集の中では、うんうん、アウトドアをテーマにした特集を組んでおりまして、はい、でとはいえあの今までのララビギンのように、
うんうん、
装い服装から見たアウトドアというよりも、はい、アイテムギアだったりですとか、うんうん、道具の面から見たアウトドアというようなテーマで特集全体を組んでおりまして、
うんうん、
もちろんあのモデルさんにアウトドアコーデを着ていただいてというページもあるんですけれども、はい、ご自宅から半径10キロとか50キロとかっていう風にちょっと距離を目安にして、うん
はい、
アウトドアの初心者から上級者まで使っていただけるようなアイテムをご紹介していたり、スポットをご紹介していたり、あとあれですね、食べ物、
うんうんうん、食べ物ね、はい、
レシピもご紹介しているページがあったりというような作りになっております。
うんうんうんうん、そうですね。あと他には、はい、アウトドアが大特集なんですけれども、それに紐づいてちょっと短い尺ですが自転車の特集があったりとか、はい、あとですね、ファッションが、まあ、5月の時期なのですごく新しいものをどんどん買うっていうよりもさっきのスタイルの話じゃないですが、こういう風に着たらもうちょっとおしゃれになりますみたいな、おしゃれ偏差値が上がりますみたいなテクニックを31個上げている、はい、あのドリル的に言いますとね、あの1ヶ月1日1個やっていくと、うん、あなたはおしゃれになれますみたいな、
なるほど、
はい、ララビギン大好きおしゃれのルール特集もありますので、あとねメンズ出てるんですよこれ。
そうですね、
はい、
レディースモデルとメンズモデルの2人で、うん、出演していただいております。
はい、なので、まあ、メンズにだけの テクニックっていうわけでもなくて、レディースだけのテクニックってわけでもなくて、着てるのがたまたまレディースメンズみたいになってるだけなんですが、ぜひぜひメンズの皆さんにもおちょっと今回メンズ出てるなと思っていただけるんじゃないかなと、読者の方にと思っております。
そうですね、
はい、
シェアで読んでいただいている方もいらっしゃると、うんうん、よく聞きますので、
はい、
こうシェアしていただいて、じゃあこのテクニックを一緒に真似してみようかなとかっていうような、うん、使い方もしていただけるかなと思います。
はい、で、まあ、ズバリ一番欲しかったものは何ですか？は
い、一番欲しかったものは、うん、さっきもちらっとお話ししたんですけれども、
はいはい、
一徳の中で、
うん、
レシピをご紹介していて、
はい、
そのレシピのページでご紹介しているのが、うん、メスティン
という、メスティン、
ステンレス製の、
はい、
お弁当みたいな形をしている、
はいはい、お弁当箱みたいなね、
もともとは飯盒なんですよね。ご飯を炊いたりっていうような用途で使われるものなんですけど、うんうん、そのアルミか、アルミ製のものですね、うん、アルミ製でできているもので、
うん、
そのメスティンを使ったレシピをご紹介してるんですけれども、うん、メスティン飯っていう形でご紹介していて、はい、やっぱ私もメスティンすごく欲しいなってご紹介していく中で思ったの で、
うんうん、
でご紹介してるメスティンが、
はい、
星丸メスティンという、
星丸メスティン、
はい、
かわいいね名前、
かわいいんですよ。でパッケージもすごくレトロでかわいいものになってるんですけれども、
うん、
第一アルミニウムさんっていう日本の企業さんなんですよね、はい、が作ってるメスティンになってまして、やっぱり国産のメスティンということで、
はい、
細部がめちゃくちゃ作りが丁寧で私も実物触ってみてびっくりしたんですけど、
プロダクトとしてなんか美しいね。
そうですね、すごくやっぱり丁寧に作られていらっしゃるんだなっていうのが伝わってくるような作りをしていまして、
はい、
そちらを使ってレシピを3種類ご紹介しております。
実際使ったのもじゃあこの星丸メスティンなんですね、
はい、そうです。でやっぱりメスティンのいいところが、
うんうん、
少量にはなるんですけれども、
はい、
すぐにもう5分6分もう火にかけていれば、
うんうん、
こう一品できてしまうっ っていうようなところがすごく便利だなと思ってまして、で紙面ではデザートからおつまみ、
はい、
そしてご飯物まで、
うん、
幅広くご紹介してますので、
うん、
メスティン1個持っていけば、はいはい、キャンプは大満足でお腹いっぱいで帰ってこれるんじゃないかなっていうような、
あ、それもなんか地球ゲットしなきゃですね、
はい、そうですね、ぜひぜひ。で国産のものっていうのもやっぱり安心ですし、う
ん
う
ん、東京の葛飾区に工場があるんですね、これは。
そうなんです、
行きたい、すぐ行きたいって言っちゃうけど、
あの、ね、取材してみたいですね。
実際に作ってらっしゃるところも見てみたいななんていうふうに、すっかり興味を持って虜になってしまったので、ぜひ欲しいなと思ってます。
これちょっと気になるな、はい
はい、鈴木さんはいかがでしたか。
何が欲しかった、なんかもうちょっと今回物が目白押しでこうまあ相変わらずって感じですけど悩むんですが、あの、私ちょっと取材に行かせていただいて、蓼科の、 あのアーバンリサーチさんがやってらっしゃるタイニーガーデンっていうお宿に行ってきたんですが、可愛かったわ、おしゃれでした。なんか温泉施設を買い取ってリノベされたらしいんですけど、
は
い、でそこにあの、泊まり方が 3種類あって、はい、キャンプ泊と、ロッジに泊まるのとキャビンといわれる本館、温泉施設に泊まるのとっていうのがあったんですけど、はい、泊まったのはその本館に泊まらせていただいたんですけど、ちょっと今度プライベートであのキャビン、地面見ていただければなと思うんですけど、可愛いこう北欧の小屋みたいな可愛いあの一棟貸しみたいなのがあるんですけど、いっぱいそこ泊まってみたいなっていうのと、そこにサウナができまして、それの取材に行ったんですが、なんかすごい良かったです。外気浴がもう、外のグリーンを見ながらという、
最高ですね、
最高だよ、
外ですね、
はい、もう最高だなという、これが気持ちよさそうだし、
うん、そうですよね、
うん、なんか泊まり方が3種類あるから、例えば3世代で行くとか、
はい、
おじいちゃまおばあちゃまは本館に泊まっていただいて、ファミリー、ちっちゃい子供とファミリーでキャビンに泊まるとか、うん、まあ、テントにチャレンジするっていうのもできるし、はい、はい、温泉も気持ちよかったし、目の前が蓼科湖ですごい綺麗で、思わずあのご紹介するビールを飲んじゃってましたよね編集部員2人ちょっと乾杯してしまったぐらい
気持ちいい環境で、
はい、気持ちよくて、こう夏のこれからね、過ごし方の選択肢に、お休みにね、入れていただくといいかなと思いました。
避暑地としてもいい場所ですもんね、
これからいい場所でした、すごく。あと白馬のひとときの森っていうところもちょっと同じ旅程で行かせていただいて、はい、はい、ちょうどそうですね、ゴールデンウィーク前ぐらいから、
はい、
あのシーズン、グリーンシーズンが始まるんですけど、アクティビティがいっぱいあって、
お、
はい、スキー場のこの何て言うんですか、下るのを利用して、はい、マウンテンバイクを越えたりとか、もう本当山に向かってでっかい絶景ブランコができたりとか、はい、そしてなんかリフトで上がるのが人間だけじゃなくてワンちゃんも一緒に上がれるからペットフレンドリーなんですよ、遊べる環境が。
いや、もうみんなで楽しめる、
みんなで楽しめる
空間なんですね。
もう白馬はね、冬にはちょっと行ったことはあったんですけど、はい、なんか雪の白馬だけじゃないんだなっていうのがすごく楽しかったので、なんかそれも紙面でねお伝えできるといいなと、
う
ん、
そうですね、
はい、はい、思って、帰りにはちょっとみんなで鶴屋に寄って長野県といえばの、
はい
はい、地元スーパー鶴屋に
行き、ね、
はい、ちょっとお買い物というか食料調達して帰りましたそれもね楽しいですよね、買い物って ね服だけじゃなくてそういうのもみんな楽しいですよね、
う
ん、
そうですね、
はいはい、
やっぱり宿泊する施設だったり、
うんうん、
アクティビティをするっていう、
うん、
空間に、
うん、
こう空間を買い物するというか、
そうそうそう
そう、そういうのも楽しいですよ、ね、
ありますよね。なんかさっきちょっと話戻っちゃうんですけど、タイニーガーデンは、
はい、
アーバンリサーチさんが経営されてるので、ホテルの中にショップがあって、うん、エカルっていうブランドさんのショップがあるんですけど、
はい、
キャンプ泊できるのでそこで足りないものグッズも買えるし、はい、アウトドアウェアもあるし、なんかお宿にお部屋にそれぞれ、フライターグのトートがあって、それをもうそのお店で買えたりとか、お買い物もね楽しめるんですよ。
いいですね。
いいよね。とか旅先で買ったものって、はい、ここで買ったのとか思い出もくっついてくるから、そういうお買い物体験もいいなと思いましたし。
そうです
ね。うん、エカルってレイクを後ろから読んでエカルなんだって。
あ、なるほど。そ
う、タデシナ湖の湖の前にあるお宿のとこからまあ始まったというか、ひもづいたね、ブランドで。何かなと思った、エカルって語源。はい、ということで、レイクだったんです。なのでアウトドアグッズを現地調達もなんかちょっといいなと、いい買い物だなって思いました、
う
ん
う
ん、
そうですね、そこでしかこう買えないというか出会えないっていうものがあったらそこで買いたいですよね、
うんうん、ね、買いたいってなるよね、うん、
はい、なるほど。そんなアウトドア特集にまつわるご意見もいただいているみたいなので、
うんうん、ありがたい。
一つちょっとご紹介させていただければと思うんですけれども、
はい、お願いします。
東京都ヘルベナッチさんからのお便りです。
ヘルベナッチ、はい、お願いします。
今年は海へ山へたくさん行きたい、
はい、
帽子にサングラスにシューズ、うんうん、街散歩にも旅行にもアウトドア活動にもオールラウンダーなコーデやアイテムを紹介してほしい。
お任せくださいですね。どうですか、
まさにこの特集、
うん、
ぜひ読んでいただきたいなというところではあるんですけれども、
うん、
特集の中でご紹介したパンツ、
はい、
でモデルさんが着用してくださってるんですけれども、
はいはい、
ノースフェイス
の、うんうん、
あのパンツで、うん、登山のアイテムをご紹介してるページがあるんですけども、
はい、
そちらでご紹介したアルパインパンツ、
アルパインパンツ、これ名作ですよね、
ノースフェイスのね、うん、こちらもちろん登山だったりとかハイキングにも活躍してくれると思うんですが、
はい、
あの旅行にもいいんじゃないかなと思ってまして、
うん、
やっぱり膝周りがすごく可動域が広くとってあって動きやすいっていうところと、はい、素材もあのシワになったりとか、
うん、
そういうの気にならない素材なので、うん、旅先結構立ったり座ったりとか、座ってる時間がなかったりとか、
はい、
あると思うので、
うんうん、
そういう時にも出付けかなと。
なんか実際履いていただいたのでシルエットも見てるんですけど、
はい、
こうアウトドアのパンツってなんか割とこうガサッとしてるというか、シルエットよりも機能って感じですけど、さっきのお話通りこう膝周りはちゃんとこう動きやすいのに、はい、すごい綺麗なテーパードで、
そうですね、
なんかスタイルよく見えるというか、はい、全然街着ですよ、本当街散歩というか普通に履ける、
うん、そうですね、普段からも全然履いていただけるし楽ちんだしっていうパンツなので、アウトドアをするためだけっていう、
うんうん、
お洋服でなくとも、
うん、
アウトドアされない方でも役に立つんじゃないかなと思います、
うんうん、取材行った時に、
はい、
どこなんだ、シーセットさん の、 あのフィッシングベストみたいなのを、うん、あの取材着の上というかスウェットとかマンパーを着てる中に着てったんですけど、はい、ベスト便利だわ、アウトドアのベスト、
いい
フィッシングベストだったんですけど、ポケットいっぱいあって、やっぱりちょっとアウトドアでこう手ぶらでいたいというか、
そうですね、
はい、手を開けておきたいときにベストがすごく使えるなと思い、なんかねベストの確か合わせ方はさっきちょっとお話しした二徳 の、
はい、
あのおしゃれテクみたいなところにも出てきますし、あと1個前の号でご紹介したあのバブアーにベストが実はあって、はい、ありまして、
そうです、
ね、あれすごかったよね、
はい、あのめちゃくちゃバブアーのベスト、
うん、
ポッケが多くて、
うん、17個あったよ、数えたよねみんなでベストだ、あのポッケだらけだねって言ってね、
とにかく物をしまうっていう収納力には長けているベストですので
、うん、
ぜひぜひバフアさんのベストも
いいと、
おすすめですね、
おしゃれにするしね、
はい、
通年使えるっていうのもいいかもしれないですね、
そうですね、
その意味でもオールラウンダーかも、
やっぱりあのアウトドア以外のシーンでもこうベスト重ねるとちょっとこうおしゃれ上級者に見えるか、何でもないコーディネートも、
はい、
ちょっとこうレイヤードしておしゃれに見せてくれる、うんうん、テクニックがあるように見せてくれるっていう、うん、ところもすごく使い勝手いいので、
確かに、
はい、
あとなんかまあ T シャツとか T シャツはポケットなくて困るしね、
そうですね、これからの季節、うん、特に薄着になってポケットがないっていうあると思うので、そういう時にも活躍しますね、
確かに、あトレッキング、はい、山登りみたいなページが軽くあるんですが、うん、そこで紹介しているシューズなんかはこれからね梅雨になってくるんで、はい、やっぱ ぱり山の靴ってすごくそういうところちょっとねオーバースペックだと重たいかもしれませんが、うん、雨の日に履くにすごくいいと思います、うん、ゴアテックスの素材 で、ね、ビブラムソールとかだと、うん、もうそれだけでね心強いですよね、うん、雨降るしねこれから ね
梅雨長いしね、うん、ぜひぜひ意外とそういうあのなんて言うんでしょうアスファルトじゃないんですけれども、うんはい、こうタイルとかの部分の方が滑ったり
滑る
するじゃないですか
危ないつるっていくよね
屋内だったりとか、うん、そういうところの方が滑りやすかったりするんで雨の日は、うんうん、やっぱ防滑性がねきちんとしてたりとか、うんうん、あの溝が深かったりする仕様がすごく山向きの靴に多いので
グリップ力大事ですね、
はいうん、雨の日とか意外といいかもしれないですね
そうですね、はいスペックから入ると物選びってすごく楽しくなると思うので、はい、ぜひぜひ比較的文字いっぱいの特集なので読み込んでいただければ、ね、なんと、はいはい、読み物として面白いと思いますね、
はいはい、ありがとうございますそんなアウトドアの情報だったりとか、はい、ギアを盛りだくさんに
詰め
込んだ、はい、ララビギンの号6、7月号ですね、うんうん、ぜひお手に取っていただけたらと思います
はいよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい服や服以外の耳寄り情報ほろ酔いで聞くララビギン、そろそろお別れのお時間ですちょっと時間が空いちゃっての第2回となりましたがいかがでしたでしょうかあのちょっともう忘れてたよって方もいらっしゃるかもしれませんがあの引き続きやろうと思いますのでお忘れなく聞いていただけると嬉しいですでは矢崎ちゃん初参加どうでした、
やっぱりこうやって落ち着いて皆さんのご意見をこう見たりですとか、うん
はい、
あのお悩み聞いたりですとかっていう空間がなかなかないので、
うんそうだね、
やっぱり、はい、皆さんのご意見を見ながら次はじゃあこんな特集をやってみようかなとか、うんうん、やっぱりそういうことを気になるよなとか、うん、っていうのをこう自分の中でも振り返れる時間になったなというふうに思いますし、うん
はい、
やっぱりこう皆さんがフランクにいろいろご相談してくださるので、
うんうん、
こうまるで皆さんとお話ししてるみたいな気分で
そうだ、ね、
私もお答えしていけたかなと思うので、
はい、
楽しかったです、うん、ありがとうございます
ありがとうございます、はい、ちょっともう、ね、貴重な場だなっていつも思ってるのであのこれから育てていきたいなという番組ですのでぜひぜひ皆さんのこんなこんなやってほしいとかあのこんな紙面がいいなみたいなご要望もお待ちしております
はい、はい、どしどし、
ね、ご意見くださいませこれもあるあるですけどねあと高評価をいただけると、はい、とっても励みになりますの で、 です、ねはい、
ぜひぜひちょっとでも気になったりとか、はい、続きが聞いてみたいなと思ったら
ぜひぜひポチッとしてください、はい、お願いいたします
よろしくお願いします
はいではこの辺でじゃあお別れしようかなと思いますので、
はいはい、
今回はララビギン編集長の鈴木と
副編集長の矢崎がお送りしました
はいそれではまたお会いしましょう